もう一曲はこの聖なる彼という曲であります。歌集第1集に載っていますダビデ・ツイザキ牧師の曲ですね。 CD の安田木の歌の第1集にも載っています。これも素晴らしい曲なんですけど賛美していきましょう。それではお願いします。
聖なる彼、聖なる彼、昔はし、今いまし、後に来られるか。
聖なるかな、
聖なるかな、聖なるか、
神であられる主、
であられる主、
昔いまし、
昔いまし、今いまし、うちに来られる方、
主よ、
主よ、我らの神よ、あなたは栄光を誉れ、力を受けるお方、
主よ、
主よ、我らの神よ、あなたは栄光を誉れ、力を受けるお方、力を受けるお方。
はい、これも本当に素晴らしい曲ですよね。その、特徴的なのは細かい音符がフルフルフルっていう感じで、こう例えば昔のムっていう音は16分音符ですけど、
昔いまし、で聖なるかなっ
ていうのシンコペーションがついてますけど、16分音符がついてます。だから皆さんの体の中には
聖なるかな、聖なるかな
っていう、この16分音符がこう刻まれていく感じっていうのがこう響いてくると思うんですね。これがグルーヴなんです。これを正確に捉えてると、今あえて歌詞のね、次の歌うこと時の主よって入れば主よって言いましたけど、その音の入り方もその16分音符に乗ってますから、
主よ
って言うと乗って聞こえるわけ。つまり取ってつけたように主よとかね、聖なるかなとか、そういう感じじゃなくて、聖なるかなっていうのは、その16分ビートで、聖なるかなって言いますから、乗ってるように、いわゆる乗ってるっていうのかな、違和感なく曲の一部として聞こえるわけなんですね。だから、賛美リーダーのように、ワーシップを導く方は、体の刻みをちゃんとキープして、それを導く側なので、そして、もう一度賛美しましょうとかね、聖なるかなとか、主よっていうのを、この体の中で16っていうか、その曲の特有のグループに乗りながら、声を出して、だから曲の一部であるっていうふうに思った方がいいかもしれませんね。楽器の音が変な時に出したら変ですけど、合う時にあったらそれは素晴らしい音色になります。それと同じように私たちもお話しするとき、いわゆる MC っていうか、次は主よって歌いましょう、皆さん歌いましょうっていう時に、皆さん歌いましょうってなんかこう、いわゆる取ってつけた、歌とは違う世界でお話をするんじゃなくて、その賛美の一部として、皆さん歌いましょう、お立ち上がりくださいって、そういうね、導かれるようにすることをお勧めします。なぜかというと、曲の流れを壊してしまうからですね。だから曲の流れを壊さないように、これをぜひ覚えておいてください。じゃあもう一回賛美して終わりたいと思います。で結局細かい音符がついてますから、いわゆる 腹式呼吸のフッフッっていう感じ、聖なるかなって、あの鶴崎牧師綺麗な声ですよね。聖なるかなっていう、なんかこうあーっていう、その腹筋がこうクックっていう感じの、だから結構難しいと思うんですけど、でそれをね、その裏のこれを感じながら、じゃあ、ゆったりと賛美してみましょう。それでは、お願いします。
聖なるかな、聖なるかな、神であられる主。昔まし、昔まし、今いまし、後に来られる方、来られる方、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神であられる主。昔いまし、今いまし、後に来られる方、ハレルヤ、賛美します。主よ、我らの神よ、あなたは栄光を誉れ、力を聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神であられる主。昔いまし、今いまし、後に来られる方、アメン。主よ、我らの神よ、あなたは栄光を誉れ、力を受けるお方、主よ、主
というね、この体の刻み16でこう静かにツッツッツッツッって刻まれている。だから今わざとあえてね、皆さん の, あの賛美にの後にちょっと遅れるようにして、ほんまー溜めるようにして、ほんまーれーっていうふうに私賛美しましたけど、でそれが違和感感じないのは、まあ感じる人は感じるかもしれないけど、感じないのはこのこれで乗ってるから。だから、この単位で遅れてる。まあ、理論的に言ったらなんか味もそこもありませんけど、それを勘でやってるので、ね、それ後で説明してるんですけど、つつつつつつっていうのを感じながらずれてるので、おまーれーっていうのを、つつつつつのタイミングで遅れてるので、違和感がないんですね。だから、そういうふうにこの賛美していけるわけです。で、 16ビートを刻むっていうことをね、勉強しておいていただきたいと思います。それで、その中で、ハレルヤとか、主よっていうね、そのタイミングで音を出していくと、曲としてこう、かっちりしてきます。だから、どんもえさんってそれも無意識のうちに、もう、基礎、訓練っていうのもできてるんで、もう音楽の世界の方で、なおかつ主を受け入れられた方なので、そういうふうにこう、なっているんですけども、で、私はその方向にね、目指して、その聖霊様が働く、あるいは聖霊様が働くのを邪魔しない流れ、流れをつかむ。これ重要ですね。流れを。そして、賛美していく。そして、主への礼拝を下げていく。で、私たちが本当に心を一つにして、主を本当に心から礼拝していくときに、心は一つになり、思いは一つになり、声は合わせ、また、リズムが一致してきます。で、その時にね、多くの方々に、その感動っていうのが、届いていくんです。主はおられるんだ。イエス様がいらっしゃるんだ。この方に従っていこう。この方を礼拝していこう。この方を賛美していこうっていうね、心が、与えられていくわけなんですね。で、皆さんはそのメッセンジャーです。そういう賛美を多くの方に届けていく。これがゴスペルの真髄であり、また賛美のポイントであるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、今日はいくつか学びましたけども、ぜひ日常生活の中でね、そういうふうにこう賛美していくということをね、心を神に向けて、そして、いく。また技術的には、今まで慣れていない方であれば、そういう、っていう、そのノリっていうのを、曲を捉えていく。そして、静かな賛美を、その中に乗っけていく。っていうことをね、練習しておいていただきたいと思います。それでは、お祈りして、終わりたいというふうに、思います。愛する恵み深い天のお父様、今日のこの恵みの時をありがとうございます。今日私たちが学んだことからを、さらにあなたご自身によって、本当にこの一つずつ、受け取りながら、さらにあなたご自身によって、一人一人の、与えられたその素晴らしい喉、声、その賛美の声を本当にイエス様を響かせながら、誠の神であるあなたご自身を礼拝し、またあなたを賛美していくことだけように、助け導きからしてください。インターネット聞かれている方の上にも豊かな祝福が表されてきますように、助け導きからしてください。イエス様のお名前を通して、お祈りいたします。アーメン。それではプレゼンを感謝します。拍手を持って主をお迎えしましょう。感謝します。プレゼンをどうもご苦労様でした。感謝します。